今日の、ルカによる福音書のイエスの例え話を取り上げてお話をしたいと思いますが、これは比較的分かりやすいと言いましょうか、読んでそれほどの違和感なくすぐ分かる話だと思います。遺産争いの話が最初に出てきます。で、現代でも遺産争いっていうのはあるわけですけれども、今日ではその話がもつれたときは、最後には法廷に持ち出して調停してもらいます。しかしイエスの時代にはそれは立法の教師、ラビですね、その人のところにその問題を持って行って調停してもらうのが普通でした。ですから人々はこの問題をイエスの前に持ち出したわけでしょう。先生、遺産を、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいと。で、そういう調停をイエスに求めたわけです。で、ところがイエスの答えは二べもない答えでした。誰が私を裁判官にしたのかと、そういう言葉でその調停依頼を断りまして、で、問題をもう少し深い次元で考えるように人々に要求します。つまり遺産の分配をどうするかというような所有に関わる問題から貪欲を避けるという、欲張りを避けるという、そういう生き方の心構えといいましょうか、生き方の問題へと人々の視線を向け替えたわけです。ですから15節に、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、こう言います。ちょっと考えると分かることですが、貪欲というものはあらゆる悪の根源です。で、古来優れた宗教者や思想家は例外なくこのことに気づいていました。で、ユダヤ教の十戒でも最後は貪るなという戒めで締めくくっています。イエスがこの思想を継承していることに疑いの余地はありません。で、そこで思い出すんですけれども、アメリカに、社会心理学者でエーリヒ・フロムという人が今います。まだ生きておられるかどうか私はよく知りませんが、1900年生まれの方ですから、もしお元気ならば100歳になるところですけれども、で、このフロムという人は1976年にある大変優れた本を書かれました。英語の現代では To have or to be、 それにクエスチョンマークがついています。持つこととあることという、そういうちょっと奇妙な題であります。で、その本の中で彼は現代という時代を次のように分析しています。以下このフロムの分析ですが、現代は産業が高度に発達して、科学技術も大変進歩した。その結果、人間はついに核エネルギー、原子核エネルギーを使うことができるようになったし、脳の代わりにコンピューターを使いこなすようにもなった。で、技術が自分たちを全知全能にしたと人々は信じた。で、そこで生産は限りなく増大するかのように、人間が自由にできる可能性はどんどんどんどん無際限に広がっていくかのように、で、かくして人間には無制限の幸福が約束されているかのように思い込んだ。 しかしこれは幻想であったと彼は言います。大いなる約束は挫折した。限りない生産、絶対的な自由、無制限な幸福、そういった幻想は破れてしまった。それが現代であると彼はそう言います。でその結果、今や現代社会は深刻な危機に直面している。で個人は自由になるかのようにみんな幻想を抱いていたけれども、そうはならなかった。で個人の自由は失われて、官僚のシステムとかマスコミの思うがままに操られ操作されるようになってしまった。それから貧富の差がますます拡大した。そして地球環境の問題ですけれども、地球そのものが果たして21世紀の半ばまで生き延びることができるかどうか、そのことを今や人々は深刻に恐れています。そういう生態学的な危機というものが増大しています。そしてそれに付け加えて、フロムは核戦争の危機があると申しました。でこれは、その本を書いたのが76年ですから、まだ冷たい戦争の真っ最中ですね。で東西両陣営による核軍拡がどんどんどんどん進んでいった時代です。ですから核戦争の危機も存在すると彼は言いました。この脅威はその頃は現実のものであったわけです。でフロムはこのように現代という社会を分析した後で、なぜ大いなる約束は挫折してしまったのかと問います。そして彼は結論的にこう言います。私たちが持つこと、 to have ですね、持つことに心を奪われて、でそのことで闇雲に働いた、その結果である。貪欲に持つことを追求した、でそのための競争を正当化した、なりふり構わずに所有を増やすことに奔走した、その結果が現代社会の矛盾だと彼は言います。そして持つことを貪欲に追求するという、そういう生き方はもうやっていけない、それはやめるべきだと、やめる以外にないと。で今こそ自分の在り方そのものですね、 to be で、それを真剣に反省すべき時に来ているのではないか。でこう申しまして、彼の、その後素晴らしい言葉が続きます。歴史上初めて人間の肉体的生存が人間の心のラディカルな変革にかかっているというわけであります。ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、説明しますと、人間が肉体的に生存していくということのためには心が変わらないともう無理だということが分かった。これは歴史上かつてなかったことである。今までは肉体的に生存するということは割に簡単にできた、でみんな一生懸命働いて食べるものを手に入れれば、そして家を建て仕事をしていけば、それは肉体的に生きていくことが可能であった。ところが今やそういう時代ではない。それがもう不可能なのではないかという瀬戸際まで来ているというのです。で心の持ち方を変えるということがしなければ肉体的にも生存できない、そういう時代に今や、来ているのではないかと彼は申しまして、そして優れた先人たちの知恵に学ぼうとします。例えばお釈迦様ですね、ブッダの優れた知恵、東洋の思想家たち、中国の 思想家たち、その中には日本の思想家たちも出てまいりますが、鈴木大拙というような禅の思想家とか、あるいは芭蕉というような俳句の、俳人とか、そういう人たちの思想が次々に紹介されまして、この人たちがどんなに人間の在り方を深く問題にしたかということを述べます。ユダヤの預言者たち、旧約聖書に出てくる預言者たち、中世のマイスター・エッグハルトというような思想家、さらに驚くべきことにカール・マルクス、あるいはシグムント・フロイトというような心理学者で、そういう人たちの知恵に学ぶように彼は本当に優れた叙述を展開するんですけれども、その中心に立っているのは私の見方ではイエスだと思います。彼はイエスに注目している。私は76年に出された本ですから、いくらか古い点もあると思いますけれども、基本的にはこの本が私たちに提示しているものは本当に大切な人類に対する大切な、光だと未だに思っております。そこで私たちは自分の生き方を振り返って考えなければなりませんが、持つことというのは私たちの生活にとって必要です。ある程度必要です。で、これは確かです。何かを持たなければ私たちは生存していけません。で、イエスご自身も例えば主の祈りの中で、我らの日用の糧を今日も与えたまえと祈るように教えられました。食事ができるように、今日もパンが食べられるように、そういうふうに願うことは人間として正当です。当然のことです。イエスはそれをお認めになりました。ただ必要以上のものを貪欲に追求するっていうことはいけないと彼は言います。例えば出エジプトの旅の中でモーセに引き入れられてイスラエルの人々が荒れ野を旅しているときに食事がなくなった、天からマナが降ってきて彼らを養った。で、その時に不思議なことが起こります。安息日にはマナが降らない、で、その前の日には2倍降る、それを、安息日の分も最後の日には集めるようにということになりますが、ただ、その時に欲張って必要以上のものを集めて何とかしようと思った人たちには、裁きが下ります。必要以上に集めた分は腐ってしまう、そういうことが不思議な出来事として旧約聖書の中に伝えられています。ちょうどそのように必要以上に貪欲に所有を増やそうとする、そういう生き方は決して本当の幸福への道ではない。私は一つ旧約聖書の言葉を引用したいと思いますが、これは1039ページです。コヘレトの言葉という、昔はここは伝道者、伝道の書という名前になっておりましたが、この新共同訳ではコヘレトの言葉、伝道者の言葉というふうになっています。5章の9節、1039ページの最後の行ですが、銀を愛する者は銀に飽くことなく、 富を愛する者は収益に満足しない。これまた虚しいことだ。持てば持つほど欲張りになる。虚しいというのです。そしてそれに付け加えてこのコヘレトはこう言います。財産が増せばそれを食らう者も増す。持ち主は眺めているばかりで何の得もない。働く者の眠りは心よい。満腹していても飢えていても、金持ちは食べ飽きていて眠れない。でこれは皮肉たっぷりの言葉ですが、働く者というのは貧しい労働者のことを言っています。で貧しい労働者は一日働いてわずかなものを得て、それを食べて、そして眠る、ぐっすり眠る。多少お腹が空いていてもぐっすり眠る。しかし金持ちは泥棒にやられやしないかとか、いろんなことを心配して眠れないというわけですね。これは虚しいことだ。十二節にはこう、さらに彼はこう言います。太陽のもとに大きな不幸があるのを見た。富の管理が悪くて持ち主が損をしている。下手に使ってその富を失い、息子が生まれても彼の手には何もない。そして最後に、人は裸で母の胎を出たように裸で帰る。来た時の姿で行くのだ。労苦の結果を何一つ持っていくわけではない。そう言います。でこれはこの人の非常に深い知恵ではないでしょうか。そしてこの知恵はこの人だけのものではなくって、人類が昔から示されていた知恵だと思います。先日新聞やテレビで話題になりましたけれども、栃木県のある産業廃棄物処理業者の人が何千トンという医療廃棄物を古紙、古い紙と偽ってフィリピンに輸出しようとしたという事件が発覚しました。で先週その大量のゴミが日本に帰ってきました。でその処理業者はすでに姿をくらましていますから、こういった費用はすべて私たちの税金で賄われます。悪い業者だと思いますね。しかしこういう問題について業者が悪いと言って済ませることができるでしょうか。で私はこの事件は現代という時代を象徴していると受け取りました。無限にものを生産する、そして際限もなく人に買わせようとする、消費させる、そしてどんどん捨てさせる、それが現代です。で持つことを貪欲に追求していく現代社会はしまいには本当に冗談ではなくゴミに渦まって、その耐え難い悪臭の中で窒息してしまうのではないか。そのフィリピンから帰ってきたゴミはものすごい言うに言えないような悪臭を放っていたと言います。で現代文明というものはそのことによって象徴されてはいないか。無限にものを作り、際限もなく人に消費させ、そしてどんどん捨てさせる。でそういう現代文明というのはついにはゴミに渦まって、その悪臭の中で窒息するでしょう。で貪欲に持つことを追求するという道は決して本当の幸福に到達する道ではありません。これは真理です。つつましくごく少しのもので自足して 生きていく。物を捨てない。とことんまで感謝してそれを使って、それによって生かされていく。で、そういう生き方が美しい。私たちはこのことを最近前にも増して考えさせられているんじゃないでしょうか。で、この真理をイエスの今日の例え話は、ちょっと違った視点からさらに明確に示しています。で、この、富める農夫ですが、大豊作でたくさん穀物ができて、これでもうあと何年も何年も生きていくだけの蓄えができたと言って喜んでいました。そして安心して蔵をたくさん建てて、その中にできた穀物をしまい込んで、これでもう安心だと思っていました。その本人に対して神が、愚かな者よ、今夜あなたの命は取り上げられる、そう言います。それがこの例えの中心部分です。で、私たちの命というのは自分の思う通りにはなりません。命は神から与えられるものです。ある時、命は私たちに与えられますけれども、神が定めたもうた時が来ると、再び神によって取り去られます。で、自分で長くも短くもすることができない。命というものはそういうものです。そしてその時は限られています。で、その限られた時の間に自分だけの所有物を増やしたからといって、それが何になるでしょうか。ある程度のものは確かに必要です。しかし、それ以上のものを貪欲に追求する、そしてそれを手に入れる、そのことによって私たちの生活には何が本質的に付け加わるでしょうか。ですから最後のイエスの言葉は、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと、そういう言葉です。で、私はこの神の前に豊かになるということはどういうことかということについて、最後に一言申し上げたいと思います。で、それはあのイエスの生き方に学ぶということに結局尽きるのではないかと私は考えています。イエスが明らかにしてくださったことは、神は愛であるということでした。神は私たちを愛していてくださる、その一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたとあります。神が私たちすべてを愛しておられる。で、そうであるならば、で、これは来週話すこととも関係しますけれども、これだけのものがなければ生きていけないんじゃないかって余分な心配をすることはない。私たちは必ず生きていけるように神に愛されている。生きていけるだけのものは与えられる。私の貧しい経験から言ってもそうです。どんなに何遍か、そして経済的な意味でも、苦境に陥ったことか、そう思いますが、しかし必ず生きていける、道は開けます。必ず生きていけます。そのように神様は私たちを愛していてくださる。そしてその一人子であるイエスが、旧約聖書のすべての律法の中心は、心を尽くして神様を愛しなさいということと、自分のように隣人を愛しなさいということと、その二つだとおっしゃいました。愛すること、 それが私たちの生活の中心だ。そうして彼は弟子たちに互いに愛し合いなさいと教えられました。で、そのイエスの言葉に従ってそれを信じて生きていくということ以外に神の前に豊かになる道が他にあるでしょうか。神の前に豊かになるということはあのイエスに従って生きる、愛し合って生きる、そのこと以外ではありません。一言祈ります。神様、主イエスを通して私たちはあなたから愛されているということを知らされています。そのことを心から信じることができますように、そして同じようにあなたによって愛されている他のすべての人々と共に生きることを求めることができますように、自分の利益だけを求め、自分のためにだけ貪欲に所有を追求するような生き方を私たちが乗り越えることができますように、心を尽くしてあなたを愛し、そして自分自身のように隣人を愛する道を求めていくことができますように、一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌288番。
Oh.